77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーナヤからお送りしますナヤラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではナヤラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上啓樹です。農業をテーマにしたバー、農家バーナヤからお送りしますナヤラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上啓樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など農業に関係することなど何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけでですね、農家バーからお送りしますナヤラジオなんですけど、この当店はですね、果実酒がすごい種類が多くて40種類以上あるんですね。はい、まあ、皆さん梅酒とかはね、もう飲まれたことあるかもしれないんですけど、まあ、農家バーナヤではもう種類がすごく多くて、まあ、珍しいのが人気ですね。珍しいのってどんなのっていうと、まあ、当店の一番人気は椎茸ですね。椎茸酒が一番人気で、であとはまあいろいろあるんですけど、ゴーヤ酒とかですね。で、あとは、そうですね。これちょっと薬用効果もあるんですけど、マタタビとかですね。はい。マタタビって多分、見たことない方も多いですよね。まあそういうのが結構人気で。まああとは、まあ今はなくて、今ちょうど仕込み中なんですけど、新生姜酒とかですね。まあそういったものが人気ですね。はい。で、逆に、梅とかがあんまり人気がないです。はい。もう梅は何日も出てないんじゃないかな。はい。もう椎茸は毎日出るんですけどね。はい。まあそんな感じで結構珍しいのが人気ですね。で、あと、まあいろいろな、まあ私がですね、この農産物に出会って、このいいなと思ったものをこう、どんどん果実酒にしていくスタイルでやってるんですけど、たまにリクエストされることもあるんですよね。はい。まあ例えば、パイナップルの果実酒が飲みたいなとかいうふうに言われて、で、それで、作ったりしたこともありますね。はい。まあ、パイナップルは、なかなか国産が見つけられなかったんですけど、国産のを探、のものを探してですね、まあ、農家さんを探したりすることもありますね。はい。ですので、よく結構言われるのが、農家バーナヤは、地元のものを、だけを使った地産地消なんですかとか言われるんですけど、地産地消っていうよりは、もう、たまたま、まあ、私が出会うのが地元長崎県の農家さんがたまたま多いだけで、まあ、できることならいろいろな、全国、全世界の美味しいものを、発掘していきたいなというふうに思ってますね。はい。まあ、そんな、農家バーなんですけど、今日はですね、新しい果実酒が解禁になります。それはですね、これもリクエストにお答えして作った果実酒なんですけど、あ、これ果実とは言えないですね。今日解禁になるのはセロリ酒です。はい。セロリですね。皆さん好きですか？はい。私は大好きですね。はい。まあ先ほど、ね、スタッフの野口さんとお話したんですけど、まあ、野口さんはセロリは、それほどでもないというふうに言ってましたね。はい。ちょっと好き嫌いが分かれる、野菜なんですけど、今日のテーマはセロリでいきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ。はい。ね、先ほどですね、まあ、あんまり好きじゃないよという話は聞いたんですけど、まあ、確かにセロリって嫌いな野菜の中でこうよく出てくる感じかなって思いますね。はい。で、これがですね、まあ、情報誌のアンケートによると、嫌いな野菜、アンケートで2019年、これセロリトップになってますね。はい。まあ、調査の結果、24.3% の人がセロリが嫌いというふうに言ってますね。で、あとはそうですね、2位にゴーヤ春菊って並ぶんですけど、まあそうですね、まあ、セロリなかなか、そうですね、嫌いな野菜でこう結構上の方に出てくるんだなというふうに思いますね。はい。まあ、ちなみに参考までにこう嫌いな野菜は特にないって答えた人が 37.8% で、まあ、一番多かったですね。はい。まあ、確かに当店でもセロリが苦手だよっていうお話はよく聞きますね。はい。まあ、 当店農家バーナヤではですね、セロリのピクルスなんかがあったりするので、ですのでピクルス盛り合わせとかをですね、頼まれたりした時にそんな話をしたりしますね。はい、そうですね。あと椎茸が嫌いという方もね、いらっしゃって、なので、そういった方がたまに、果敢にも椎茸種にチャレンジしてこれだったらいけるとか、そういうなんか不思議な光景を見たりしますね。なんか苦手克服バーみたいな感じになってますよね。まあ、セロリも まさにそうなんですよね。セロリのお話をしながらセロリの、ピクルスを、召し上がった方とかですね、あ、なんかセロリ意外と好きかもみたいな感じですね。このセロリは特別なんですかとか言われたりとかします。はい、農家バーで使ってるセロリはですね、特別なセロリではありません。はい、当店そんなに特別なものばかりを揃えられないですね。はい、じゃあなんで美味しいのっていうふうに、よく聞かれるんですけど、それは、当店の、果実や食材がですね特別なのではなくて、そのストーリーですね、に触れながら食べるからですね。ストーリーに触れながら食べたり飲んだりすると、それってすごく特別になりますよね。作った時の話とか、セロリの歴史とか、そういったものを話しながら、食べるとですね、もう食材すごく美味しくなるんですね。はい、なので、あ、そうですね、苦手なものがあるって方、はい、農家バーナヤで克服してみてはいかがでしょうか。はい、できるかどうかわからないですけどね。はい、そんな方のご来店もお待ちしています。はい、今日はですね、まあ、そんな、苦手な野菜ランキング1位に輝いたセロリについてどんどんお話していきたいと思います。この番組を聞いたらセロリが苦手なあなたもセロリが大好きになっちゃうかもしれませんね。はい、というわけで今日も番組最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはセロリです。はい、苦手な野菜ランキング1位に輝いたセロリですね。はい、で、今日はですね、そのセロリについてお話していきたいと思うんですけど、セロリはですね、セリ科の野菜です。はい、セリ科の野菜って他に人参とかですね、そういったものがあるんですけど、まあ、セロリの花はですね、もう小さくて白い花を咲かせます。もう本当に、人参とかも他のセリ科の野菜に共通した特徴ですね。はい、小さくて可愛いお花ですね。はい、で、このセロリの原産ですね、原産は、今回も調べてきました。それはイギリスを含むヨーロッパが原産というふうに言われています。はい、まあ、ヨーロッパ、イギリスか、まあ、それじゃない近くのヨーロッパかもしれないなということなんですけど、まあ、はっきりとは絞り込めてるわけじゃないみたいですね。はい、でこのセロリのですね、語源なんですけど、これはですね、ギリシャ語に、由来するんですね。はい、このギリシャ語に由来するっていうのが、これがですね、語源がパセリを意味するギリシャ語ですね、セリノンっていう、言葉、これが、セロリの語源らしいです。はい、でこれがですね、イタリア、フランスっていう風に、どんどん伝播しまして、で、今の、セロリっていう風に呼ばれるようになったみたいですね。はい、で、まあ、フランス語の時はですね、セルリっていう風に呼ばれていたみたいですね。でイタリア語の時はセルラリーというふうに呼ばれてたみたいですね。で、それが英語のセロリになったんで、まあ、フランス語のセルリーあたりから、まあ、今の呼び方に結構近いかなという、そんな感じですね。はい。で、まあ、ヨーロッパではもちろんそうなんですけど、中国でも昔から栽培されていて、で、中国ですね、金菜とかですね、広東セロリとか、そんな風に、種類がありました。まあ、これは今のセロリと、まあ、見た目が、ちょっと似てるんですけど、あ、今のというか日本で栽培されてるものですね。まあ、ちょっと違う感じですね。で、この広東セロリっていうセロリは、日本のセロリとも結構違う感じで、これ根まで食べれますね。はい。根まで食べられる野菜って結構珍しいんですよ。根菜類とかももちろんそうなんですけど、根菜というよりはその普通に根っこを食べるみたいな感じで、まあ、それが、中国のセロリの、広東セロリっていうのが特徴ですね。日本でもちょっと栽培されてるらしいんですけど、あんまりお目にかかる機会ないんじゃないかなと思います。もう私も見たことはないですね。はい、で、まあ、日本にですね、セロリが入ってきたのは、一番古くは文禄慶長の役くらいなんじゃないかというふうに言われています。はい。で、これは、ま、一説ではあるんですけどね。ですので、これは、昔は、セロリのことを、加藤清正にですね、ちなんで、清正人参と呼ばれてたらしいです。はい。まあ、今でもそういう呼び方あるそうですね。で、あとは、ま、これは、その時に、運んできたものは、多分これが、中国が原産の、中国で栽培されていた、セロリじゃないかなと思うんですけど、まあ、その後ですね、オランダ船によって1800年頃に、 日本に運ばれたんですけど、まあ、やっぱりその時はですね、独特の香りが強かったので、ですので全然普及しませんでしたね、はい、ですのでセロリの栽培が盛んになったのはもうだいぶ後ですね、だいぶ後の戦後、食生活が洋風化してから、うん、栽培が盛んになったという感じです。まあ、結構このパターンよくあるんですね。まあ、セロリだけじゃないんですけど、他の野菜でもそうなんですけど、江戸時代くらいに日本に入ってきたけど、そのあんまり受け入れられなかったりとか、栽培方法がまあそれほど確立されてなかったりとかして、で、あんまり作られなくて、まあ、その後ですね、まあ、戦後でしたり、まあ、ちょっと早いものでしたら明治時代くらいからでしたり、まあ、そういったところから、急にたくさん作られるようになったという野菜は結構あります。ですので、こう野菜の多様性が生まれたのがちょうどそのぐらいですね。明治から大正にかけてっていう感じです。はい、まあそんな、まあ、セロリもそんな風に、戦後、栽培が盛んになったということなんですけど、このセロリはですね、葉っぱや茎、生食以外にもいろいろな食べ方がありますよね、はい、まあ、そんないろんな食べ方なんですけど、私、学生時代中華料理屋さんでアルバイトしてたんですけど、牛肉とセロリを炒めたメニューがすごく美味しかったですね、はい、であとはですね、その香りがですね、まあ、苦手な方って結構いらっしゃるかもしれないんですけど、この香りの成分がですね、アピオールという成分なんですけど、これが、かつては薬や治療目的で、ね、使われていたことがあります。でこれがですね、このアピオールというのが妊娠にですね、妊娠中絶なんかで使われていた、経緯があるんですね。ですので最近ではセロリをですね、急に、妊娠中の方たくさん食べ過ぎない方がいいよというふうにも言われてるみたいです。ただとは言ってもですね、これは量の問題なので、ですのでもうある程度だったら全然大丈夫ですね、はい、で、ね、農業もですね、もう食もなんですけど、成分とかもについては量っていうのがすごく大事なんで、ですので農薬とかについてもそうなんですけど、これが良くなくて、ね、どれが良くてこれが悪くてとかいうのがあんまりないですね、まあ、それよりもそのどのぐらいの量っていうのが、を摂取したらその人間が許容できるのかっていう、そっちの方が結構大事です。はい、ですので、その何でしょう、まあ、これはですね、まあ、一番端的な例なんですけど、イギリスで人参ジュースを10日間で38リットルくらい飲んで亡くなった方がいるんですね、はい、でその方は自然食や健康食を提唱してた男性だったんですけど、その方は人参のその成分がこう致死量に達してしまって、亡くなったんですけど、人参もそのね、食べ過ぎるといけないよとかいう風な、別にそういう風には言われないですよね。普通に食べる分には大丈夫ですよね、はい、ですので結構農産物の世界って何でしょうか、何々が危険とか安心とかよく登場するんですけど、普通に食べたら大丈夫なように大体なってるので、ですのであんまりそれ心配せずに美味しく食べていただけたらいいかなと思います。はい、まあ、セロリもそうですね、はい、セロリもどんどん美味しく、食べていきたいと思います。はい、というわけですね、お送りしていますナヤラジオ、この後はですね、セロリの産地やですね、いろいろな種類についてお話していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはセロリについてお話しています。はい、今日セロリがテーマっていうのはですね、もう今日セロリ酒が解禁になるからなんですね。メニューに載ってなくてもセロリ酒あるかなって、お店で聞いてみちゃってください。はい、というわけでですね、このセロリなんですけど、セロリの旬っていつなのかって、ちょっと旬がピンとこない感じありますよね。はい、まあ、最近よくね、皆さんに言われるのがこう、最近はこう旬がわからないよねって、年中何でもあるからねみたいな感じでこう言われて、ね、ちょっとこう寂しそうな顔でお話しすることが多いんですけど、まあ、まあ確かにですね、もう旬って分かりにくくなってる部分もあるんですけど、でもそれはですね、まあ、結構いいこともありますね。というのは結構栽培技術を皆さんが頑張ってるおかげで、ですので、旬、もう本来の旬以外の時でも美味しく食べられるようになっているという意味で、なんか私は結構いいことなんじゃないかなって、そんな風に思っています。はい、でセロリの旬ですね、 はい、この旬はですね、もともとは12月から5月頃というふうに言われてますね。もともとの旬もこうセロリ長いですね、これ、はい、結構あるんですよね。あの旬が長い野菜ってあって、短い野菜とかだったらもう本当に終わっちゃうんですけど、長い、旬が長い野菜って結構あって、その温度とかの、条件がもうかなり緩かったりするような、そういう野菜は結構旬が長いですね。セロリも同じような感じですね、はい。でセロリ の, その 出荷量もですね、もう年間を通してそれほど大きく変わらないですね、はい。まあ、私がよく見る、野菜情報サイト、野菜ナビっていうサイトがあるんですけど、ここすごく詳しくいろいろ書かれてるんですね。であのグラフで、年間の出荷量って見れるんですけど、極端なものとかだともうその時以外はもう全然なかったりするんですけど、セロリはもうグラフがもう何でしょう、こうちょっと平らな感じですね。山になってないですね、はい。ですので、まあ、年間を通して美味しく食べられるということなんでしょうね、はい。でまあ、生産量はもうそうなんですけど、生産地ですね。で生産地ってまあ、どこでたくさん作られているのかというと、これ長野県ですね。長野県がこれすごいですね、1位、圧倒的1位ですよ。2位の静岡県の倍以上ですね。それが、長野県1万4700トンって、この全国シェアの 45% 以上ですねが、長野県で作られているってことです。まあ、確かに私も関東地方で、セロリ売ってた時にほとんど長野県だったなって、そんな、印象があります、はい。で、あとは輸入ですね。セロリの輸入はアメリカからが多くて、アメリカ産のものがもうほとんどですね、はい。あんまり見ることないんですけど、アメリカからの輸入が年間のですね、こう7000トン以上なので、まあ、これが、国内のですね、生産地2位の静岡県より少し多いくらいなので、あ、結構あのアメリカからも入ってきてるんだなというふうに思います、はい。で、まあ、そんなセロリなんですけど、セロリの種類ですねが、大雑把に分けると、白いセロリと緑のセロリに分けられるんですね、はい。白の種類と緑の種類ですね、はい。で、皆さんが普段食べてるのどっちだと思いますか。普段食べてるの、セロリですね、緑だと思います、白だと思います、はい。野口さんはの答えは白ということだったんですけど、はい、残念。日本で普段食べられてるセロリは中間タイプです、はい。はい、ね、意地悪な質問でしたね、はい。白いタイプと緑のタイプに分かれるんですけど、あの日本のは中間タイプということで、なってます、はい。でじゃあ緑と白ってどういうのということなんですけど、まあ、あんまり見る機会ないかもしれませんけど、こう緑の種類はですね、もう普段のよりも、まあ、当然のことながらもっと緑です、はい。でこれがまあ、アメリカでよく作られているので、ですので日本に輸入されているセロリもこれの種類が多いかもしれません、はい。茎の部分が緑なので、ですのでもう本当に全体的に緑ですね。でこれも私もたまに見ることあるんですけど、まあ、本当に、これはもう確かにこうグリーンセロリだなというふうに思います。で、肉厚なんですけど、これがですね、香りが結構強いので、ですのでセロリが苦手な方はちょっと苦手かもしれませんね、はい。でまあ、日本でも作られてますね。で日本では、まあ、これはトップセラーという品種が、まあ、作られてるんですけど、まあ、これ国内の、メーカーさんが品種改良したものなんじゃないかなと思いますね、はい。で、あとはですね、白ですね、ホワイトセロリって、これどういうのかっていうと、もうこれ本当に真っ白で、普段食べてるセロリともう見た目が全然違いますね。で、ホワイトセロリで検索したらこう画像で出てきたりすると思うんですけど、これ茎が白くて細いんですね。ですので普通の私たちがよく食べてる中間種よりも、もう何でしょう、セロリっていうよりも三つ葉のような見た目ですね、はい。茎の直径が2ミリくらいなので、もう本当に細いですよね、はい。でもう本当に細いので筋取りとかする必要ないですね。結構皆さん、ね、セロリでこうピーラーで筋を取ったりとかしてると思うんですけど、それの必要がないのがこのホワイトセロリの特徴ですね、はい。でこれも、はい、もう努力の賜物ですね。こう施設栽培によってもう周年を通して栽培されて出荷されていますね、はい。これが水耕栽培だからですね、はい。でまあ日本で流通しているホワイトセロリ、まあ、量はですねそんなに多くないんですけど、この滝井種苗っていう、大きな種苗メーカーがあるんですけど、そこが開発したミニホワイトっていう品種ですね、まあ、それが主流になってます、はい。この滝井種苗さんはですね、もうすごいんですよ。もう 次々美味しい野菜をですね開発する、もう大注目の、種苗メーカーですね。はい、まあ、普通スーパーでこう種苗メーカーのことまでこう考えてから買うことはあんまりないかもしれませんけど、まあ、私個人的にはですねもう滝さんすごいなってその努力をですねもう尊敬せざるを得ないような、まあ、そんな種苗メーカーさんです。はい、まあ、この、ホワイトセロリですね、これがあの先ほどちょっとご紹介した中国の、白菜ですね、あすいませんセロリですね、中国の、ホワイトセロリ を参考に作られたというふうになってます。はい、まあ、これが金菜というふうに呼ばれてますね。はい、で、これがまあスープセロリとも呼ばれているので、まあ、ちょっと野生に近いものなんですけど、まあ、それから作られたんじゃないかなというふうに言われてます。はい、まあ、そんなですね、まあ、いろんなセロリあるんですけれども、この後はですねセロリの選び方や、保存方法などについてご紹介していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはセロリということで、はい、嫌いな野菜ランキング1位に輝いたセロリについてお話しています。はい、好きな方嫌いな方、いらっしゃると思うんですけども、セロリについてですねお話していきたいと思います。はい、ここからはですね実際にスーパーでセロリを見かけた時のお話ですね、セロリを買う時のお話したいと思います。セロリの選び方なんですけど、このセロリの選び方ですね、こうみずみずしいものがいいというふうに言われてますね。葉っぱに張りがあってみずみずしいものを選びましょうというふうに、言われています。であと茎の部分がですね白くて太い方がいいですね。はい、で筋がくっきりしているものがいいというふうに言われています。で、まあ、セロリって切り口が変色するので、ですのでこう変色がかなり進んでいるものとかは鮮度がそれほどでもないんじゃないかなというふうに言われていますし、あとはですね切り口ですね、巣って言うんですけど、この巣っていうのは空洞のことですね。で空洞があるものとかだと、まあ、これはもう、鮮度よりもこう育成の時の話なんですけど、食感が硬いものが、多いっていうふうに一般的には言われています。はい、ですので、まあ、そういったところが見るポイントじゃないかなと思います。はい、で買ってきたセロリですね、セロリ保存するときなんですけど、これは結構、ね、セロリって長いですよね。はい、ですので葉と茎の部分を分けて、でそれぞれを、包んで、冷蔵庫の野菜室ですねで、保管するのがいいです。はい、あんまり寒すぎるとあれなので、野菜室がいいんじゃないかなと思います。でまあ、セロリって、まあ、そんなに日持ちしないので、まあ、早めに使った方がいいですね。 2,3 日くらいだったらいいんじゃないかなって思います。はい、まあ、あとはそうですね、もうちょっと長く持たせたい場合は、まあ、生じゃなくてこうスープとかですね煮込みにするようでしたら、もう冷凍しておけばですね、もう、薄切りにして冷凍しておけば、もう少し長く保存ができますね。はい、なのでまあ用途によっていろいろ変えられますね。はい、まあ、というのも、ね、セロリってもう用途がもう本当様々ですもんね。はい、もうまあ他の野菜でもそうなんですけども、セロリ特にそうですね。はい、セロリもね、サラダでもいいですけど、スープとかですね煮込み料理とか、はい、まあ、あとは先ほどちょっとお話したんですけど炒めても美味しいですし、で、まあ、農家バーナヤでは、ピクルスにしたりしてますね。はい、まあ、果実酒に、まあ、お家で果実酒にする人は、まあ、まあしてもいいかもしれないんですけど、まあその普通に料理で食べるのが、まあ、一番一般的じゃないかなと思います。はい、でまあ、サラダで食べることって、ね、結構多いかもしれないんですけど、もうこれはシャキシャキ食感がやっぱ大事ですよね。はい、シャキシャキ食感を楽しみたいなら、しばらくですねこう切った後に冷水につけておくと、パリッとした歯ごたえになりますね。はい、であと茎の筋が気になる方はピーラーか包丁でそぎ落とすのがいいと思いますね。はい、であと葉っぱの部分ですね、葉っぱの部分ってどうでしょう、皆さん食べてますか。なんか葉っぱの使い道がねというふうな話よく聞くんですけど、これ香りがすごく強いので、ですので煮込み料理とかにも適してますね。でこの煮込み料理が、これはなんかヨーロッパの方とかであったりするんですけど、以前ですね東ヨーロッパのハンガリーって旅行した時に、そこがですね肉と野菜をこうものすごく長く煮込んだ料理が 本当にたくさん出てきたんですね。でそのそういうところに使われるのが、まあ、あのセロリですね。でセロリの葉っぱの部分、お肉の臭み消しなんかに使われるので、ですので、まあ、葉っぱ もぜひ活用したいっていうところですよね、はい、結構大きいですもんね葉っぱの部分、はい。で、まあ、あとこのセロリ美味しいだけじゃなくて、まあ、セロリのこう栄養が、も期待されるんですけど、まあ、カリウムが多いですね、はい。であと先ほどちょっとお話した部分なんですけど、含まれている成分がですね、アピンですね、あとセダノライド、ビラジンという、成分が含まれているんですけど、まあ、これがまあどういうのに効くかというと、まあ、期待される効能はですね、高血圧予防ですね、ストレス緩和、あと脳梗塞予防、動脈硬化予防って、もう結構すごいですねこれ。セロリなんかこう薬みたいな感じですね。はあ、なのでこれは美味しいだけじゃなくて、そんな、ね、栄養満点のセロリ、ね、苦手な方もたまに食べてみたら、もしかしたらちょっと好きになるかもしれませんね。はい、というわけでですね、今日はセロリについてお話してきましたが、そろそろお別れの時間がやってまいりました。いかがでしたでしょうか。セロリどうですか。セロリ苦手な方ね、リスナーの皆さんの中にもたくさんいらっしゃるかもしれませんけど、どうですか。セロリちょっと食べたくなりました。はい、セロリのピクルスありますよ。農家バー内にセロリ酒ありますよ。はい、まあね、なかなか、ね、遠くて行けないよって方は、スーパーで見かけた時ちょっとね、手に取ってみてもいいかもしれませんね。はい、というわけで、この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を お聞かせいただけたらと思います。好きな野菜のお話でもいいですし、野菜売り場で感じたことなどでも何でも OK です。宛先はメールまたはFacebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしで、farmersbarnaya@gmail.com、farmersbarnaya@gmail.com、Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。農家は漢字、barnaya は、アルファベットですね。はい、もちろんこのほかお店に来ていただいて直接メッセージをお寄せいただいても全然 OK です。皆さんからの野菜、果物にまつわるエピソードをお待ちしています。さあ、お送りしてきましたなやラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってきました。今日はセロリをテーマに、セロリのいろいろなお話をしてまいりました、が皆さんいかがでしたでしょうか。はい、来週はですね、来週は、ホワイトデーの前日になりますね。3月13日なので、ホワイトデーにちなんで、白い野菜をテーマにお送りしたいと思います。白い野菜いろいろありますよね、いろんな白い野菜、おいしい野菜が登場します。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。